俳句
5 7 5。
皆さんこんにちは。俳句575の時間です。この番組は石倉清遠先生とともに俳句のわずか17音という短い言葉から広がる奥深い世界や一瞬を切り取って表現する楽しさを一緒に味わっていただく番組です。私は進行役を務めます森豊美です。どうぞよろしくお願いします。この俳句575の時間も4月から始まり、今回で第6回目となりました。日々の何気ない感動や気づいたことを575の俳句に表していく、日記のように俳句を通して生活に潤いと彩りをもたらせるお手伝いができたらと思っています。ぜひ最後までお付き合いください。石倉先生、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今月は第15回青少年俳句大会の優秀作品中学生の部も紹介したいと思います。それではまず最初は季語のコーナーです。季語について石倉先生から教えていただきましょう。石倉先生、今月は12月師走です。今年1年を振り返りますと同時に、来年はこういうふうに頑張りたいというような前向きな気持ちにもなる季節です。今の季節にぴったりの季語を教えていただきたいと思います。
はい、今月の季語は冬木の芽です。これは春に燃え出す木や葉の多くのものたちは秋のうちに少しずつ芽を出しています。鱗状にした形で冬を越していきます。これを冬木の芽と言います。
ではその季語を使った俳句を一つ紹介していただけますか。
はい。身を寄せて目覚めに仰ぐ冬木の芽。身を寄せて目覚めに仰ぐ冬木の芽。これは丸山哲郎氏の一句ですが、冬の間身を寄せて越冬する冬木の芽、わずかに燃え出ている様子をしかと捉え、目覚めに仰ぐという表現が素晴らしいと思います。
ありがとうございます。それでは次は今月の一句です。石倉清遠先生の今月の一句を紹介したいと思います。人生の穴場きらりと藪小路。人生の穴場きらりと藪小路。石倉先生、これはどのような時に読まれた俳句ですか。
はい、この句は日々忙しい中、落ち込んだりすることもあり、また嬉しいこともあり、いろいろあるんですけれども、たまたま三井寺のあたりを吟行した時に、藪の中からキラッと光る赤い実を見つけました。でこれは藪小路なんですね。で藪小路というのは葉の下で控えめに実をつけます。 人生と同じでいい時も悪い時もある。でもこの赤い実によって元気つけられたような気がしました。
なんかとっても深い俳句ですね。それでは次に第15回草津市青少年俳句大会から優秀作品を紹介します。草津市では俳句の祖山崎宗観の生誕の地にちなみ、俳句を通して古い歴史を持つふるさと文化を継承し醸成していくため、俳句のまちづくり事業の一環として毎年市内小学校5、6年生および中学校全学年を対象に草津市青少年俳句大会を開催しています。この大会は俳句文化の向上と心豊かな青少年の育成、言語活動の充実を目的としており、今回は小学校から2314句、中学校から3350句の投句をいただき、合計数は5664句と数多くの応募投句となりました。小中合わせて優秀作品10句、入選作品90句の100句が決定しました。今回は優秀作品に輝いた中学生の作品を紹介し、その作品の魅力について石倉先生に解説いただきます。最初の優秀作品は1年生玉川中学校山本美美さん。母の日に5文字で伝わるありがとう。母の日に5文字で伝わるありがとう。5文字で伝わるっていうところがいいですね。
はい、本当にこのぐらいの時の子どもたちというのはなかなか素直にありがとうとかいう言葉が出ないんですけれども、この山本美美さんの奥の中に本当にありがとうという言葉が本当に素晴らしいですね。気持ちが伝わるたった5文字の気持ちが十分にお母さんに伝わったと思います。
続いて高穂中学校大西紗恵さん。最終回最後の一球汗にじむ。最終回最後の一球汗にじむ。野球でしょうかソフトボールでしょうか、緊張感が伝わってきますね。
はい、最終回の緊張した中での一球一球がとてもこちらに伝わってきて緊張感の出た一句だと思いました。
次は2年生の優秀作品です。草津中学校田村日奈瀬さん。 夏季総体、僕はスタンドで応援団。夏季総体、僕はスタンドで応援団。中学生、試合に出る人だけでなく、出ていない人も一生懸命頑張っています。温かい俳句ですね。
はい、夏季総体は選手だけではなく、ベンチで応援する人もいるから力が出て頑張れるんだと思うんですね。本当にこれはみんなが一生懸命応援している姿が目に浮かびます。
続いて、高穂中学校、田村クレハさん。かき氷、シロップの味、制覇する。かき氷、シロップの味、制覇する。昔はシロップの味っていちごとかメロンという感じでしたが、今はたくさん種類があるんでしょうね。
そうですね、昔は赤と白、懐かしかった時代。若者の夢はどんどん広がって、ときめきがあっていいと思います。
次は、3年生の優秀作品です。玉川中学校、鈴木いぶきさん。願い事、三度言わせて流れ星。願い事、三度言わせて流れ星。流れ星に願いを込める気持ちが、三度言わせてという言葉に込められているような気がします。
はい、子どもたちの夢が叶うのは三度言えるかななんて、とても楽しい句でした。ロマンチックで、子どもたちのこうときめきが、なんかこの流れ星に託しているような気がいたしました。
続いて、草津中学校、田中愛理さん。靴下を履いているような日焼けだよ。靴下を履いているような日焼けだよ。靴下を履いているところと履いていないところの日焼けの跡がくっきりしているのが目に浮かぶようです。
この俳句を読んだときに、この子どもたちのこの白い肌と黒光りした元気の肌の差のつくところに目をつけたところが、とても楽しい句でした。
次は、今日の一曲の時間です。今日の一曲は、この時期になると聴いてみたくなる一曲です。山下達郎さんのクリスマスイブ。次は、11月21日に行われたラジオ俳句クラブの優秀作品を 10句紹介します。1番、清苑先生の句です。娘との暮らしも慣れて寝深じる。娘との暮らしも慣れて寝深じる。
はい、娘との暮らしの中でそれぞれの役割をこなしながら自然体でいられる幸せを感じた一句です。
2番、レイさんの句です。使い捨てマスク箱買い冬構え。使い捨てマスク箱買い冬構え。
はい、今年はとても寒いという情報が流れる中で、風邪が流行しそうという作者の心情がよく出て、マスクを箱買いしたっていう、とても冬構えと合ってたと思いました。
3番、創意工夫さんの句です。冬ごもり家電の説明読みふける。冬ごもり家電の説明読みふける、
これもね、最近の家電の説明は詳しすぎてなかなか読み切れないほどややこしい。そんな中、工夫さんは時間をかけて読みふけている、その気持ちがとても偉いなと感心いたしました。
4番、恵美子さんの句です。七五三初紅さしてすまし顔。七五三初紅さしてすまし顔。
はい、初孫でしょうか。初紅がとてもいいですね。恥じらいの中でも女らしくポーズをしているところがいいと思いました。
5番、レイさんの句です。即位パレード空より見たり都鳥。即位パレード空より見たり都鳥。
はい、即位パレードを空から見るなんてそんなこと考えことがない中で、都鳥はしっかりと上から見ていたという、この作者の発想がとても面白いと思いました。
6番、さくらんぼさんの句です。こたつにて真っ白き手帳にペンを入れ。こたつにて真っ白き手帳にペンを入れ。
はい、令和2年の新しい手帳に一句を載せたのでしょうか。緊張感があってとても羨ましいと思いました。
7番、清苑先生の句です。いろは松男結びの冬構え。いろは松男結びの冬構え。
この時の句は彦根城のいろは松を駒籠している様子をテレビで見ました。まあ、しっかりと結ばないと外れやすい中、昔から伝わる男結びで冬構えをしっかりした風景を捉えました。
8番、レイさんの句です。木枯らしや五臓六腑に吹き始め。木枯らしや五臓六腑に吹き始め。
はい、寒くなってきますとお茶とかいろんなものを飲む中で五臓六腑にずっと染み渡る、そんな様子を木枯らしやって持ってこられたときに、とてもそれが身近に感じられていいと思いました。
9番、さくらんぼさんの句です。こらはしゃぐ落ち葉のお風呂赤黄色。こらはしゃぐ落ち葉のお風呂赤黄色。
幼い子供はいろいろな落ち葉を集めて遊ぶのが大好き。そんな中で たくさん集めて全身に振りかけている様子がまるでお風呂のようだとはしゃいでる、その気持ちを捉えたところの発想が素晴らしいと思いました。
10番みきおさんの句です。雪すりの松はもだして白にあり、雪すりの松はもだして白にあり。
この句は金沢の兼六園の松の雪ずりを見られた句だと思うんですけれども、本当にこの時の雪ずりは見事で、まあ、松ももだして春を待つ、じっと耐えてる、そんな様子を捉えた中に目の前に金沢城がどんと控えている、そんな大きな風景を捉えられたと思いました。
それでは結果発表です。
はい、一席の発表です。一席は2つあります。5番のレイさんの奥で即位パレード空より見たり都踊り、もう一つは10番のみきおさんの奥で雪ずりの松はもだして城にあり、第二席は4番の恵美子さんの奥で七五三初紅さしてすまし顔。
ありがとうございました。石倉先生は俳壇花模写の主催をされています。今月の花物関東区をご紹介いただきます。石倉先生、はい、関東区とはどういうものなんでしょうか。
はい、花物俳句集の最初を飾る一句のことなんです。で、今月の関東区はビル街に色なき風や午後3時ビル街に色なき風や午後3時、これは米田明さんの句ですけれども、ビル街に吹く風は殺風景で、身もしみる、また午後3時という使い方がとても新しく関東区となりました。
早くもお別れの時間がやってきました。石倉先生ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
石倉先生、来たる年2020年は東京オリンピックの年でもありますが、先生はどんな年にしたいですか。
そうですね、元気ある日本にしたいと思っています。
はい、ありがとうございます。俳句五七五は毎月第3金曜日の12時半から放送しています。再放送は翌日土曜日の19時半からと26時半からです。お聞きいただきありがとうございました。次回は1月22日金曜日12時半となります。進行を務めましたのは森豊美でした。それでは皆さん、良いお年を。来年もよろしくお願いします。さようなら。